説教十字架の出来事、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。受難週を迎えましたね。ここしばらくは数年はですね、レントに入ってもずっとその受難のところを読むっていうふうにはしていないんですけれども、この1週間は特にイエス様の受難ですね、十字架と、その苦しみ、それを一緒に覚えていきたいなというふうに思います。言うまでもなく、私たちの信仰の土台、本当に中心にある十字架ですよね。イエス様がどんなに私たちのことを愛しているのか、最も伝わってくるところだと思います。もう一度この恵みを受け取っていきたいと思います。ではですね、早速読んでいきましょう。今日はマルコの15章の33節から41節でした。最初はちょっといきなり長くてあれですけど、33から37一緒に読んでみたいと思います。33節から37節開いている方で結構ですので、一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきましょう。じゃあいきます。せーの。昼の12時になると、全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、空エリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていよう、と言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。はい、こういうふうに書いてあります。まず起きた出来事を簡単に整理してみると、皆さんご存知の通りかもしれません。昼の12時になると全地が暗くなった、別に天変地異とかじゃなくて、本当にね、この十字架に合わせて世界が動いているんですよね。それほどの大きいことが起きている。そして息を引き取るのが3時ぐらいだったっていうふうに書いてありますね。この12時よりちょっと前からね、10時間かかっていると思います。ですから少なくとも3時間以上、ものすごい恐怖の苦しみの中でイエス様は過ごすわけですね。十字架の刑というのは、本当に苦しめる刑ですね。恐ろしい刑です。衰弱して死ぬまでそこに貼り付けておくということです。ですから元気な場合だったらね、1週間とか苦しんでしまう人もあるというふうに聞いています。イエス様の場合はこの前に、ひどい鞭を打たれているので、言ってみれば半殺し状態で、十字架にかかっているわけですね。なので、あっという間でも3時間以上って、到底ね、考えられないというか、私たちが想像するだけで恐ろしい、絶対に味わいたくないような、そういう苦しみを受けられたということですね。そしてその息を引き取る直前にイエス様がエロイエロイレマサバクタニ、こういうふうに叫んだというふうに言っています。別の福音書だとエリエリレマサバクタニというふうに出てきますね。同じ言葉なんですけれども、このエロイエロイレマサバクタニの方はアラム語訳の聖書の詩編22編から来ている言葉ということですね。で、一つはね、アラム語が一般的に喋られてたからそれっていう面もあるし、何よりこのマルコの福音書、異邦人の人たちに分かりやすいようにっていうふうに書かれてあるので、そうしてるんだと思いますし、あとは、この直後のところでエリアを呼んでるっていうふうにね、後で説明しますけど、ひどいことをする言う人たちがいたので、それを分かりやすく説明するために、マルコの、心遣いだったのかなというふうに思います。このエロエレラレマサバクタニっていう訳の方を採用して言っているわけですね。いずれにしてもこの我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったんですかっていう、このイエス様の叫びっていうことは、やっぱり意味があるわけですよね。この十字架って一体何だったんだろうかって、私たちにとって、そして本当に真理としてどんな意味があるのか、よく表していると思います。何度か話してきましたけれども、改めて簡単にね、確認します。一つはさっきも言いましたけれども、この我が神我が神、なぜ私をお見捨てになるのですかって、これは詩編の22編の頭の言葉なんですよね。 だからこれを聞いていたユダヤの人たちは、まあ、どうしたってみんなこの詩編の22編を連想するわけです。そしてそれはこの十字架が何なのかって、まあ、よくわかるそういう詩編なんですよね。詩編22編は文字通りそれで始まります。我が神我が神なぜ私をお見捨てになるんですかって言って始まるんです。そしてその間間には、まあ、みんながね私を取り囲んでひどいことをするんだって、まあ、そういう十字架を彷彿とさせる場面がいくつか出てきます。でも22編の最後の方はですね急に切り替わるんですよね。今までの雰囲気はどうだったのって、なんでそんな急に雰囲気が変わるのっていうような急な賛美の歌に変わっていくんですよ。そして最後は本当に神様を褒めたたえて閉じていく、そういう不思議な不思議な詩編なんですよね。多くの人はその詩編22編単体で見るとこれ何なんだろうってなんで神様私を見捨てるんですかって言ってたのに、急に間に説明もなく主の皆が崇められるようにって賛美になっていく、一体これは何なんだろうかって多分思うと思いますし、思ってたと思いますね。でも今私たちはイエス様の十字架を先に知っているので、その十字架越しにその詩編22編を見てみると、ああイエス様の十字架のことなんだなって、イエス様が見捨てられて死ぬけれどもそれは主の御業なのだなって、そう分かるようになっているわけですね、まあ、これ一つの意味です。そしてもう一つの我が神我が神なぜ私をお見捨てになるんですか、その意味は言葉通りの意味ですね。イエス様が見捨てられたっていうことです。神様から十字架はそういう出来事ですね。イエス様は神様と、まあ、当たり前なんですけどね、神様ですから、神が人となられた方ですから、まあ、一番つながっている方ですよ。罪もなく、そしていつも神様とつながって我が父よって言って歩んできた、そしてこれが私の愛する子、これに聞けって最初から神様言っているように、私の愛する子って言われて歩んできた。もちろん本人でもあるけども我が子としてね歩んでくる、まあ、とても不思議なあり方ですね、イエス様の姿、まあ、でもこの十字架の最後の場面で神様はイエス様を切り離すわけですよね。完全に見放すっていうことをするんです。ここまでずっと愛され愛しているその関係で神様と歩んできて、見放される必要も理由も一切ない方なのに、この一番苦しくて一番辛くて私たちが誰も味わいたくないようなその辛さの最中でもっとひどいことが起きた、神様から見放されるってことですね。何だったら今まで関係なかったように扱われるってことです。もう神様の声も聞こえなければ、その祈りも届いているように感じないって、完全な断絶ですよ。神様と関係ないものとして滅びる、それがここでイエス様が味わっていることですね。だから我が神我が神なぜ私をお見捨てになるんですかって、この忌まわの際にイエス様は叫ぶということですね。なぜかというと私たちが罪人であるならばそれを受けるからですよね。本来は神様と関わりなく生きるものが受ける裁きがそれだからですよね。それは神様が冷たいからじゃない、私たちが見捨てたからですね。先にね、私たちが神様を手放したのでそのまま受ける滅びをイエス様はこの時代わりに受けたのだ、これが十字架の出来事だということですね。また先に言っときますよ、この十字架のことを信じて受け取る人はもうこれを受けることはないんです。私たちはもう見放されることはないんです。なぜならイエス様が見放されて滅んでくださったから。もう一度このことを覚えたいと思いますね。でも話を続けましょう。そんなイエス様の出来事、十字架の出来事の中で人々の反応はどうだったでしょうか。これは冷たいですね、本当にひどい様子です。でもこれが罪の姿ですね。彼らはですねどういう反応したかというとおい、なんか叫んでるぜって、きっとエリアを呼んでるんだって、出てくんじゃないの、今までいろんな奇跡やってきたんでしょ、見てやろうじゃねえかって、でもおい死んじゃいそうだぜって、おい葡萄酒突きつけてこいよって、誰かが水葡萄酒を突きつけます。水葡萄酒というのは要は酢ですよね。ビネガーを鼻に突きつけられたら、口に入れられたらどうなるかって言ったら、まあ、嫌がおうにもう刺激があるから目を覚ますってことです。これは十字架刑はですね気を失ったら終わりなんですよね。それでねそのまま死んじゃいますから、だけど殺さないってことですね、 もっと苦しめですよ。そのために水ぶどう酒はあるんです。ちなみにそうじゃないね、ちょっとこう痛みを和らげるぶどう酒もあるんですけれども、そっちは受け取らなかったって別の福音書というか、別の箇所に書いてあります。皆さん苦しみだけ受け取るんですね。でもこの場面ではそれを受け取る前に息を引き取りますが、いずれにしても人々は何やったかっていうと、あんなこと言ってるからエリア出てくんじゃねえかって、まだもうちょっと生かしてみようぜって言ってグイッて水ぶどう酒を突きつけてきたっていうんです。ひどいですよね。なんかこう人間の罪の姿だなって本当に思います。人体実験みたいにね、イエスも苦しめようとしている。今まで、たくさんの人たちがねイエス様に助けられてきただろうに、その人たちもそこにいるだろうに、でも俺たちも見てやろうぜって言ってグイッてしてくる人がいる。ああでもそれが人の姿かもしれないって私たちは思うわけですね。この時イエス様は息を引き取りました。出来事としてはこういうことですね。こういう罪の最中で、でもイエス様は本来その人たちが、そして私たちが受ける裁きを受けてくださったんだ、だから許されているんだ、それもう一度覚えたいです。でそんな中で今日最初にですね、私が特に気になったことは、2回今日の箇所に出てくるイエス様が大声で叫んだということなんです。イエス様はですね、大声で叫んでるんですよ。ちょっと探してみてください。一つは、今言った話ですね。34節のところで、エリエリレマサバクタ、エロエリレマサバクタに、我が神、我が神、なぜ私をお見せになったのですか。これを大声で叫んだと言っています。そしてもう一つ、37節で、しかしイエスは大声を出して息を引き取られたって書いてあります。最後の一言、なんて書いてあるか、なんても書いてないか分かんないんですけど、でも他の福音書を参考にしてみると、多分成し遂げられたですね。さっきの子供のメッセージでお話したやつです。完了したとも翻訳されています。要は全部終えたぜ、よかったよかったって意味じゃないですよ。すべてのこの救いのためのことはこれで完了したよって言って息を引き取るんですね。で私たちはもう何も付け加えることはないんです。罪の罰は全部終えたって、ここで私が全部受けたぞって大声で叫んでイエス様は息を引き取ったって、そういうふうに書いてあるわけですね。で改めて今回私この大声で叫ぶっていうのを見てですね、ちょっと今までのイメージと違ったかもしれないって思わされたんです。それどういうことかっていうと、皆さんのイメージどうでしょうか。私はですね、イエス様の十字架ってものすごくね、忍耐強いイエス様が粛々とその十字架を受けていくっていう、そういうイメージでした。でもちろんそうなんですけども、でもですね、この最後の間際で大声で叫ぶっていう姿に気づいた時に、私が感じたのはですね、本当に恐ろしい死の場面を現実にね、人として受け切っているイエス様の姿なんだなって、そういうふうに思ったんです。ちょっと想像できないんですけど、想像してみてください。人がひどい恐ろしい目にあって苦しめられて、そして殺されるとして、あんまり想像したくないですけどね。でもだとしたら余裕な人なんていないんですよね、人間でね。今まさにこの全ての憎しみをね、身に受けて苦しめられて殺されようとしてて、ちょっとあんまり深く考えたくないですね。本当につらい。そこで余裕な人間なんか絶対にいるわけないんですよね。イエス様は神様なんですよ。だけど完全に人になられてきたんです。それなんでかっていうと、これなんですよね。これを全部受け切るためなんですよね。神様だからちょっとぐらいいいじゃないですか、楽したって。そんな人間の苦しみ味わう必要ないでしょ。だからちょっと楽してね、余裕出せって言って十字架にかかってもいいじゃないですか。でも全部人間になるんですよね。見捨てられるところまで全部含めて味わって、その死の間際に余裕でね、喋れる人間なんかいるわけないって。だからもう伝えなきゃいけない最後の一言二言を大声で叫ぶしかないって、なんとか伝えるために最後ね、力を振り絞って伝えたって、それがこの大声で叫ぶ姿なんだって、そう気づいたわけですね。優しい声で言ってる余裕なんかないんですよ。最後にギリギリで伝え切って終わらなきゃいけないから叫んでいるイエス様なんですよね。 その時に叫んでいることは本当に必要にして最小限だけれども一番絶対伝えなきゃいけないことですね。一つは我が神、我が神、なぜ私お見捨てになったんですか、届けですよね。この一言を言う詩編22編そらんじてる場合じゃないんですよ。もう今にも息絶えちゃうんだから、もうギリギリのところでこの一言で伝わるはずって、ユダヤの人々にはこれは分かるはず、弟子たちもちゃんと語り継げてくれるはず、最後の今の際の力を振り絞ってこれをイエス様は言うわけですね。そして最後は成し遂げられたですよ。これもたった一言、まあ、本当にダンですよね。英語で言うならダンです、ヘブライ語アラム語ですけれども、たった一言、やった、や終わったよって言って叫んで息を引き取るわけですね。全部終わったからもうお前たちは突き立つ必要はないんだって、これ以上どんなことも必要ないんだって、ただ受け取るだけだからなって、俺は全部やりきって今息を引き取るんだって、そう言ってイエス様は十字架で死なれたということですね。まあ、どんなにか壮絶かということですけれども、全部イエス様がやり遂げたということを、まあ、ここでよく私たちは受け取ることができるわけですね。まあ、改めて今日私たちはこのイエス様の受難をですね、思いを向けたいと思います。そして本当は私たちが受ける滅びだったけど、もう受けないんですよ私たちは。もう一度このことを確認しましょう。どんなことがあってもイエス様は許してくださっているので、私たちはただ受け取るだけですね。あなたは許されている、あなたは許された、もう完全に成し遂げられた、まあ、このことを本当に信じて受け取っていきたいと思います。救いは確かですか？確かなんですね。ここで叫んでますから、イエス様がそれだけは絶対に伝えると意思を持って叫んでいるので、あなたは救われているのだということをぜひ受け取っていきたいと思います。では次行きましょう。今度は38節をご一緒に読みたいと思います。38節を開いている方はご一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。はい、こういうふうに言ってます。この出来事が起きて、そして何が起きたでしょうか。するとって言ってますね。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたんです。まあ、不思議なことが記録されてますね。でもここで書かないとわけわかんなくなるのでちゃんと書いてくれています。この神殿の幕というのは、聖所の奥にある至聖所とそれ以外を分ける幕ですね。物の本によりますと、今回準備のため調べてたら、厚さ20センチぐらいあるんだったって書いてある。マジかと思いましたけど、そんなに分厚い幕ってあんのか、ね、ほぼ壁じゃないかと思いましたけども、でもそうだって、専門家の人が書いてたからそうなんでしょうね、きっとね。すごいですね。で、まあ、その奥がね、至聖所になってて、神の箱が置いてあるわけですよ。で、そこに大祭司が年に1回だけ特別な清めの儀式を終えて、謁見するわけですよね。なんでそんなそこまでしなきゃいけないかというと、まあ、普通人間は神様の前に出ちゃいけないからです。なんでかというと罪があるからですよ。罪があるので、分かりますね。どの場面見ても聖書の中の神様のことを知っている人たちは神様の前に出ることを恐れるんですよ。ペトロもそうですよね。イエス様が、あ、これやばいかも、本物かもって思った瞬間に、私から離れてください、罪人ですからって言います。モーセも最初ね、出てきて、履物を脱げて、はははってなったわけですよね。で、モーセの一緒にいた民たちも、私たち一緒にいたら死んじゃうから、あなただけ行ってくださいって言われるわけですよね。戻ってきた、モーセは輝いていたって、まあ、そういうふうに言ってます。まあ、もう神の前に立つというのはそれほど恐るべきこと。ちょっとでもシミや曇りがあるならば、少しでも罪があるならば、まあ、それは存在しえないって、消えてしまうような、それが神様の本来の清さである。それをよく分かるように20センチの幕があったわけですね。ところがですよ、イエス様が息を引き取ったその瞬間に何が起きたかというと、それが裂けたっていうんですよね。私たちと神様と隔てる圧倒的な罪の問題がなくなったって。もういつでもどこでも、本来それほどの隔たりがある私たちは完全に清くされてしまったので、ちょっと言い方おかしいけど、神様の目から見たらもうシミも曇りも一つもない、清い清いイエス様と同じ愛する我が子になっているので、いつでも神の前に進み出ることができるようになった。これが起きた出来事ですね。すると神様と私たちの間の隔てはなくなったんだって言うんですね。恐るべきことが起きています。まあ、でも今私たちはね、その大きな大きな恵みを割とあまり意図せず意識せずにね、享受してます。 それでいいと思いますよ。だってイエス様はねそのことを喜んだって書いてありますから、詩編のイザヤの書のところでもね、多くのものがその戦利品になったって許されて神様の前に立つようになった、そのことをイエス様は喜んだっていうふうに言うんですね。でも私たちはちゃんと意味は押さえておきたいですね。イエス様が命を懸けて私たちを清いものにしてくださった、実際はそうじゃないんですよ。もうこれはね私たちがよく知ってるんですけど、あんまちょっと神様の前に出てくるの恐れ多いなと思うんですけど、それ普通の感覚です、正しいです。でも向こうからはもういいんだ、もうあなた清いって言ってくださる、向こうが言うんだからそうなんです、そういうふうになったって、この喜びをですね私たちは受け取りたいと思います。私はサマリアの女性とイエス様のやり取りをこの箇所のところで、連想しました。たくさんのねいろんな問題を抱えていたサマリア人の女性います。でもそこにイエス様は急にやってくるんですよね。でいろんな隔ての壁をピョンって一瞬で越えて、サマリアの女とやり取りを始めるんですね。二人の間ですごい大きい隔てがあった、男女の差がある、民族の差がある、めちゃくちゃ憎しみ合ってる民族同士ですね。そして、その大元でもある礼拝の場所っていうね、その信仰的なねもう本質に関わるようなそういう隔ての壁があるって。だけどイエス様は急にやすやすと越えてサマリアの女性に声をかけます。なんて言ったでしょうか、水を飲ませてくれませんかって。びっくりでしょ神様の側がこっち側に向かって水を飲ませてくれませんかって言うなんてありえないことだと思いますよね。でもやすやすとたくさんの問題を抱えてきた、その自分でもねいろいろな問題を理解している彼女のもとにイエス様がやってきて、水を飲ませてくれませんかって言って関係性が始まるんですね。まるで私たちとイエス様との関係のようです。そしてその最後のやり取り、サマリアの女性はね意味わかんないんですよね。その起きている出来事が把握しきれない、だからイエス様が言うこと本当に意味がわかんない、もう一生懸命ついていこうとして会話を続けていくけど、最後に彼女から出てくるのは一番本質的な問題ですね。ところであなたたちユダヤ人は私たちが山の上で礼拝していることをバカにしますけど、あのことどう思ってますかって聞くんですよね。民族対立と宗教対立、ありとあらゆる対立の一番奥底にある話を彼女は最後出すんですよ、ね、イエス様は何て答えたでしょうか。礼と真理によって礼拝する時が来るって、その時もうね場所とかやり方とか関係ないんだってそういうわけですよね。そして今もうその時が来てる、あなたの前に立ってるのが私だって言うんですよね。礼と真理による礼拝の時に私たちは主の前に立つことができる、聖霊によって、そして真理によって、真理ってイエス様ですよ、私は真理であり命であるって言ってるわけですよね。このイエス様が十字架にかかってくださったので私たちは神様の前に立つことができる、もう神殿じゃなくても死聖所がなくなってもいつでもどこでも私たちはお父さんって、天のお父さんっていう時に主は聞いてくださるって、まるでイエス様が語っているように聞いてくれるって、それが今私たちに起きている現実ですね。今ここにいる私たちの現実ですね。恐ろしいことですね。こんな普通にいつものように日曜日集まってきたのに、でもここに主がおられて私たちの礼拝を受けておられる、すごいことが私たちに起きているわけですね。私たちはイエス様によって今御前に立っています。この恵みをですねぜひもう一度覚えたいと思いますね。礼拝を捧げることができること自体、そして今礼拝していること自体がこの恵みへの応答なんだということをぜひ覚えたいと思います。じゃあ最後いきたいと思います。残る39節から41節のところをご一緒に読みましょう。39から41を読みたいと思います。いきます、せーの。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられた時、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。はい、最後はですねこの十字架の出来事の、目撃者たち、ウィットネスですね、証言者たち の誰がいて何て言ってたかという記録が残っています。ここから最後メッセージを受け取りたいと思います。まず第一に出てくる目撃者は誰かというと百人隊長だって書いてありますね。百人隊長ですからローマの兵士です。彼はおそらくてかまず間違いなく異邦人ということですね。ローマ帝国から派遣されてきている 兵士もしくはここで採用されている兵士、どちらにしても異邦人です。ということはですね、私たちと同じです。最初イエス様のことは何も知らない人です。おそらくなんでこの人がこんなに騒がれてどうしてここで死んでいるのかって死刑になっているのかもあんまり一番よく分かってなかった人がこの人だ。これ百人隊長ですね。彼がそういう人なんです。でもイエス様がこのように息を引き取られたのを見てなんて言ったかっていうと、あ、この人本物だったって言ったんですよね。本当にこの人神の子だったんだってそう言ったって言うんですよね。繰り返すようですが、彼は、外国人でユダヤ人のこと何もわからん、聖書なんか知らん、そしてなんでイエス様がこんな騒がれてるのかわからん。でもただこの最後の十字架の一連の話を彼はですね一番間近で見てるんですよ。なんでかって言って兵士だから。ちょっとペラッとページめくって戻ってみてください。一枚戻るとですね、16節からのところで、兵士たち出てきますね。まあ、百人隊長もいたんじゃないかな多分ですね。何やってるかというと16節から20節のところで兵士たちは、イエス様のことをいじめています。いじめなんて名前優しいもんじゃないけれども恐ろしい冒涜的なことをしていますね。私たちの感覚からしたら恐ろしいんですけど知らんのだからやるんですよ。何をするかというと紫色のマントを羽織らせるって、つまり王様のカラーですよね。王様なんでしょうってユダヤ人の笑うぜって言ってマントを着せる。そして王様万歳って言う、茨の冠をかぶせる。何が起きるかって血が出るんです。当たり前なんだけどね、そんな冠になるわけないんだけどそれをかぶらせるって、そしてみんなで王様万歳って言ってちょっとしたおふざけ、彼らにとってはちょっとしたおふざけでしょうけれども、恐ろしいことです。それを彼らやったんですよね。で連れてって十字架にかけて殺すんです。まあ、その一連のこと、その仲間であるユダヤ人たちもひどいことしてます。エリア来るかもしれないから水分同士つけつけてやろうぜって、もうなんか人間の悪いとこ全部出てる、もう本当見てて嫌になっちゃうって胸が悪くなるようなそういう光景を見てるし自分も関与している百人隊長が、でもイエス様が最後まで何をしてたかを見てよくわかんないですよ、よくわからないけど聖書の言ってることとかわかんないし神殿で幕は裂けてるとかそういう難しいこと一切わかんないけど、でも父よ彼らをお許しくださいって、これルカの福音書だからここには書いてないけどそう祈ってるイエス様の姿とか、我が神我が神って言ってそして成し遂げたって言って、亡くなる姿とか全部見てたらやっぱり違うんじゃないかって、これ神の子なんじゃないかってそう思ったっていうことですよね。これは本当にリアルなね目撃証言だと思います。そして私たちもまたそれを知っている同じだということだと思うんですよね。どうでしょうか、皆さんもこういうことはないでしょうか。私たちはイエス様のことよくわからないで最初スタートするんですけれども、分かっていけばいくほどに一つは明らかになってくるのは私の罪深さ、そして私たちの罪深さですよね。なんか汚いな本当に人間ってどうしてこんななのかって思うって、同時にイエス様の救いが明らかになっていく、イエス様の高潔さと聖なることと主であることがどんどん明らかになっていく、私を許して愛していることがどんどん明らかになっていく、そして最後この人は本当に神の子だったって言うんですよね。これが、まあ、私たちにも起きているね、百人隊長は私たちの代表者じゃないかなって、まあ、そういうふうに思います。私たちはイエス様を知れば知るほど罪の嫌になっちゃうことが分かります、ますます分かります。でも同時にイエス様の愛と許しの大きさが分かります。それが私たちの与えられていることだということですね。この百人隊長と同じように私たちもそう感じるならば証人になりたいと思いますね。それを証したいと思います。またもう一方というかもう一グループ、目撃証言者になるのは婦人たちの名前が記録されているわけですね。面白いですね、この場面でわざわざなぜか女性陣の名前を挙げています。これはいろんな理由あると思いますけれども、まあ、私の想像一番は、このねマルコが、福音を伝えようとして福音書を書いているこの時点で彼女たちは普通に生き残っていて、 そして、多くの人たちにそれを証ししている教会にリアルタイムで存在していた人たちだからじゃないかなというふうに思います。まあ、だから多くのね、このメッセージを受け取る人たちは、ああ、あのおばあちゃんがぐらいになってるかもしれないですね、年齢的にはね。あのおばあちゃんがあの時本当にいて見てたって言うんだって、あのおばあちゃんがそう言うんだったらそうかもしれないって、まあ、本当にそうなんだろうって、まあ、そういうね証言者たちの姿だってことですよね。まあそして、ね、男性の弟子たちも女性の弟子たちもすごい迫害に遭い始めてますから、どんどん死んでるかもしれないですけれども、まあ、でも生き残ってる人たちが何人もいるって、名前も書かれてない人たちも大勢いるって書いてあるけど、俺たちは見たって、私たちは見たって、まあ、その証言者たちの声がそこにあるということですね。私たちは今の時代で生きていて、イエス様の十字架を肉眼でね見ることはないんですけれども、でもその代わりに御言葉が残され、また御霊が与えられていますね。聖霊を受けるとき、あなた方は証人になるんだって、地の果てに至るまで証人になる。2000年経って、その間の1900何十年かはもう目撃証人たちは亡くなった後ですけれども、ちゃんと地の果てまで来てますよ、ここまでね。ですから御言葉の通りです。だから私たちは目で見ないかもしれないけど、彼ら彼女たちと同じですね。確かに福音の復活の、そして十字架の証人になるのだって、そのことを今私たちもバトンをね受け取っているんだということを改めて覚えたいと思います。大きなことでなくてもいいと思うんですね。私たちがこの福音に生きるということ、それをリアルだと感じているということを、分かち合っていくこと、そのことを同じように覚えてこの時を過ごしたいなというふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。イエス様が大声で叫ばれたように、イエス様の救いが確かであることをもう一度受け取りましょう。また私たちはそれに礼拝をもって応答することができます。また証しすることができます。どうぞ他にも自由に何か感じていることや促されていることがあったら、神様の前に進み出てしばらく祈りたいと思います。祈りましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、あなたの御名をあがめ、あなたの愛を心から感謝し受け取ります。あなたが私たちを愛し、文字通り愛し抜いて、その命をかけて私たちを滅びることから救ってくださっていることを感謝します。私たちはもうあなたから見放されて滅びることがありません。あなたが成し遂げてくださったからです。心から感謝いたします。あなたに許されていること、愛されていること、今もう一度告白してはっきりと信じて受け取るものにならせてください。そしてあなたに愛されている歩みをまた踏み出すものとならせてください。この時イエス様の苦しみとその深い愛と覚えて心から感謝を捧げます。お一人お一人の祈りに合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。